6ページ、9月20日から26日は動物愛護週間です。動物は愛情と責任を持って飼いましょう。動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、動物の愛護及び管理に関する法律では、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。動物、ペットを迎え、正しく飼い、そして見送る、飼い主の心構え次第で、ペットの生涯は大きく変わります。ペットを飼う前も、飼ってからも、地域社会の中でペットと長く幸せに暮らすために、正しい飼い方のことを考えてみましょう。犬の飼い主が守るべきこと、犬に多いトラブルを防ぐために、吠え声が迷惑にならないように注意しましょう。犬が頻繁に吠えると、周囲の人にとっては迷惑になります。吠える理由を見極めて、原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、高齢による認知障害の夜泣きの場合は、獣医師に相談したりしましょう。糞尿の始末を必ず行いましょう。糞をしたら、必ず家まで持ち帰りましょう。また、電柱などにおしっこをしたら、水で流すことが飼い主のマナーです。屋外に犬を連れて行くときは、必ずリードをつけましょう。犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。普段はおとなしい犬でも、リードを離してしまうと逃げたり、人に噛みついたりすることがあります。また、犬を屋外に連れ出す場合は、時間帯や場所にも配慮しましょう。猫の飼い主が守るべきこと。猫に多いトラブルを防ぐために、室内で飼いましょう。猫は室内で飼い、交通事故や猫同士の争いによる怪我、感染症などの危険から守りましょう。糞尿やゴミを荒らす、鳴き声がうるさいなど、猫による周囲の人への迷惑をなくすことは、飼い主の責務です。不妊・去勢手術をして飼いましょう。不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が生まれることがあります。猫は年2回から4回の妊娠が可能で、1回の出産で4匹から8匹生まれると言われています。責任を持って世話ができる数なのかをよく考えましょう。無責任な餌やりはやめましょう。野良猫による糞尿などの苦情が増加しています。無責任な餌やりや置き餌は、交通事故や感染症などの危険にさらされる猫を増やし、近隣トラブルも引き起こします。餌を与えるならば、飼い猫として責任を持って飼いましょう。ペットのための災害対策。平常時から災害への備え。災害は突然起こります。いざという時、一緒に避難し、ペットの安全を守るには、平常時からの備えと心構えが最も大切です。災害に備えて次のことを行いましょう。使用ケージを固定するなどの人に準じた安全対策。家族や周囲の人たちとの災害に備えた話し合い、ペットの十分なしつけと健康管理、迷子札やマイクロチップなどの所有明示、ペット用の避難用品や備蓄品の準備、犬についての相談、熊谷保健所、電話 523-2811、猫についての相談、県動物指導センター、電話536-2465、その他、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線222、7ページ、有害ゴミを収集します。町では、10月と3月の年2回、家庭から出る有害ゴミの収集を行っています。家庭から出る有害ゴミとは、水銀などの有害物質を含む乾電池、蛍光管、鏡などで通常のゴミとは異なる処理が必要なものです。有害ゴミの収集場所は各区で決められていますので、 お住まいの地区の指定場所をご確認ください。有害ごみ、種類ごとに分別し、それぞれ透明袋に入れてください。乾電池、ボタン電池、棒型蛍光管、丸型蛍光管、電球型蛍光管、鏡。川北地区収集日、10月8日第2水曜日、市街地、本町、指定場所、本町会館、中町、山木屋南側集積所、中町会館、栄町、栄町会館、竹町、竹町会館、茅屋町、茅屋町会館、花町、花町会館、西部、ロック、ロック公会堂、旧より保育所、常木、常木区民会館、菅原、菅原公会堂、元宿、元宿集会所、末野二区、竹原踏切横集積所、末野三区、末野集落センター、末野四区、末野集落センター、金尾、旧文庫上庭、フープ、フープ区ゴミ集積所、桜沢、本村、本村公会堂、岩崎、岩崎公園不燃物収集所、中尾前田、中尾前田公会堂、山崎、桜沢コミュニティセンター前、南飯塚、南飯塚公会堂前、上組、上組公会堂、洋土、洋土一区、洋土一区公会堂、グリーンガーデンより医療本田、洋土二区、農業ふれあいセンター、洋土三区、洋土三区公会堂、洋土四区、洋土四区公会堂、洋土五区、洋土五区公会堂東ゴミ集積所、洋土六区、洋土六区公会堂、洋土七区、町立洋土集会所、洋土八区、洋土八区公会堂、洋土九区、洋土九区公会堂、洋土十区、洋土十区公会堂、洋土十一区、洋土十一区公会堂、洋土十二区、洋土十二区自治会館。川南地区収集日、10月22日、第4水曜日、折原、上郷、指定場所、上郷公会堂、折原下郷、下郷集荷所、上平、下郷寺、上平、下郷寺公会堂、立原、立原公民館、秋山、秋山不燃物集積所、三品、辰板橋脇、不燃物収集所、平倉、平倉公会堂、三居、三居公会堂、土地屋、土地屋公会堂、五の坪、五の坪区第三ゴミ集積所、八方、気持ち、気持ち公民館、不燃物収集所、上野町、上野町公民館、内宿、内宿公民館、関山、関山歩道橋下、不燃物収集所、上野原、上野原公民館、縦ヶ瀬、縦ヶ瀬中央集積所、つゆなし、つゆなし公会堂、小田原、セントラルモータース東不燃物収集所、小園、元海湖共同飼育所脇、不燃物収集所、三ヶ山、西木ホーム脇、不燃物収集所、おぶすま、下郷、下郷公会堂、塚越、塚越集落センター、伊勢原、伊勢原不燃物収集所、八つ、八つ不燃物収集所、倉田、倉田不燃物収集所、中郷、中郷不燃物収集所、上郷南、上郷南区公会堂、上郷南、山沢地区集積所、上郷北、上郷北区公会堂、赤浜、赤浜集会所、塚田、塚田集落センター、群れ、中央ごみ集積所、あざ、金井地内、 いまいち、いまいち区民会館、旧高蔵寺会館、鷹の巣不燃物収集所、西ふるさと集会場、出し方、注意事項、種類ごとに分別し、それぞれ透明袋に入れてください。半透明袋、レジ袋不可。蛍光管は箱やケースに入れず、透明袋に入れてください。袋に入らない長さの棒型蛍光管は、紐で両端を束ねて出してください。テープ類では束ねないでください。白熱電球及び LED は不燃ゴミ、その他のガラス類へ出してください。電子体温計はボタン電池のみ収集します。本体は不燃ゴミ、小型家電へ出してください。その他、各区のルールに従ってください。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線221-222、8ページ、より健康弁当に新たなメニューが誕生します。町の健康課題を食を通じて改善するため、女子栄養大学との連携事業の一環として実施しているより健康弁当に新たなメニューが誕生し、10月から販売を開始します。販売日程や申し込み方法などについては、10月号でお知らせします。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線214-216。お品書き、野菜も主役、ゴロゴロ甘辛チキン、主役、ご飯、胚芽精米入り、主菜、チキンと彩り野菜のゴロゴロ甘辛炒め、ブロッコリー添え、副菜、味噌山椒ポテト、ナスとごぼうの蜂蜜生姜炒め、小松菜としめじのツナ和え、エネルギー量、621kcal、食塩相当量、2.5g、販売数、確実40食、販売価格650円税込み。申し込みできる方、町内在住、在勤の方、その他、食物アレルギーの対応は行っていません。食事指導、食事療法を受けている方は、主治医に確認の上、お申し込みください。考案した学生からのメッセージ。野菜をたっぷり使用し、食塩控えめながらも、しっかりとした味付けで、ご飯が進む満足感のあるお弁当に仕上げました。普段あまり野菜を食べる機会がない方にも、ぜひ食べていただきたいお弁当です。野菜、芋、キノコが187g使われており、このうち155g が野菜のため、成人の1日摂取目標量である350g の半分弱を一食で食べることができます。野菜は埼玉県で生産が盛んな小松菜、ブロッコリー、人参などを使用しています。料理ごとに味付けが異なるため、いろいろな味が楽しめます。よく噛んで召し上がっていただけるように、ごろっと感を前面に出しました。食べ応えがあり、彩りも豊かで満足していただけると思います。第3子以降の学校給食費を補助しています。町では多子世帯の経済的負担を軽減することにより、子育て支援を推進するため、学校給食費を補助しています。問い合わせ、町立学校給食センター、電話 581-2139、対象、3人以上の子供を扶養し、そのうち出生の早い順から数えて、第3番目以降の児童・生徒の学校給食費を負担している保護者。なお、この他にも要件があります。補助金限度額、年額、小学1年生、42,795円。小学2年生から6年生、44,000円。中学1年から2年生、55,000円。 中学3年生 52,865 円。なお小学1年生および中学3年生の給食費年額は給食回数が他学年と異なるため年度ごとの回数に応じて算出、申請手続きなど。1、町立小学校・中学校に就学している児童・生徒、各学校で申請書の配布を行っていますので、該当する児童・生徒が就学する学校へ提出してください。2、町外の県立特別支援学校、私立小学校・中学校などに就学している児童・生徒、申請書を学校給食センターへ提出してください。申請書は学校給食センターと教育総務課に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。なお、昨年度対象となった方も年度ごとに申請する必要があります。9ページ、大里郡市人権フェスティバル、集まろう、出会い、触れ合い、交流。大里郡市熊谷市寄居町では、地域住民の文化活動の推進と人権団体との交流や促進を図るとともに、広く地域住民の人権意識を深める機会として、大里郡市人権フェスティバルを開催します。皆さん、ぜひご参加ください。日時、10月11日土曜日、午前10時30分から午後3時、場所、熊谷市立江南総合文化会館ピピア、熊谷市仙台 325-1。 内容、講演会、人権ポスター、人権標語表彰式および展示舞台発表など。演題、紛争地被災地に生きる人々の声、取材から見えてきたこと。講師、安田夏樹氏。認定NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表、フォトジャーナリスト。なお、講演会は午後1時から2時30分に行います。費用無料。問い合わせ、人権推進課、電話 581-2121、 内線251。文化講演会を開催します。元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課の警部補で、テレビやラジオなどで活躍しているコメンテーターの佐々木成美さんを講師にお招きして文化講演会を開催します。日時、10月19日日曜日午後2時から。場所、寄居町民ホール。定員572人。入場券が必要です。演題、最新防犯マニュアル、自分で自分の財産を守る。講師、佐々木成美氏。費用無料。申し込み、入場券を9月27日土曜日から中央公民館で配布します。1人2枚まで。配布時間は午前9時から午後5時までです。入場券はなくなり次第配布終了となります。なお、月曜日祝日は休館日。なお、10月14日火曜日は休館となります。問い合わせ、中央公民館、電話 581-2662。 年金特報、年金についての情報をお届け。今月は年金生活者支援給付金の受け取り。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。昨年に引き続き、公的年金受給者のうち対象となる方に給付金が支給されます。対象、65歳以上の老齢基礎年金受給者のうち以下の要件をすべて満たす方。1、同一世帯全員の市町村民税が非課税。2、前年の公的年金などの収入金額と その他所得との合計額が約91万円以下、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者のうち、前年の所得額が約479万円以下の方。なお、所得額の上限は扶養親族の人数に応じて増額します。請求方法、給付金を現在受け取っている方、年金受給日に年金と別に給付金の振り込みがある方、手続き不要です。新たに給付金を受け取れる方、郵送される請求書を提出してください。請求書は日本年金機構から対象者に9月中に発送されます。請求が遅れると受け取れない場合があります。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、基礎年金番号がわかる書類をご用意の上、お問い合わせください。右側に厚生労働省ホームページの QR コードがあります。